Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1979回11月28日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして今日は予告通り、すきちゃんはお休みですので、私の一人喋りですよ。はい、すきちゃんは今日は妹さんとね、晩ご飯を食べるということで、はい、収録はお休みですけども、はい、今日は寒かった。風が冷たかったですね。まさに冬という感じでしたけど、明日はまだ寒くなるみたいですよ。明日の朝6時、札幌がマイナス4度、仙台がマイナス1度、東京が4度、名古屋も4度、大阪7度。寒い。はい、まあ幸いね、中国地方は、まあ雪が降るほどではどうもなさそうだけども、東京の方は霜が降りるかもというね、冷え込みになるみたいですね。まあ明日雪は一応こっちの方って私の方は大丈夫なんですが、今日昼頃に、鳥取県の大山は雪が降って、白くなってたということみたいですけどもね。はい、皆さんとこいかがだったでしょうかね。ぼちぼちタイヤを変えなきゃやばいかなというね、季節になってきましたけども、まあ早めに変えておくのが得策かなという感じはしてますけどもね。まあ履き替えとけばいつ降ってきても安心できますね。はい、まあ、皆さんとこも早めにタイヤを変えといた方がいいかもしれませんよ。それでは本編の方行きたいと思いますが、まあ今日は一人喋りなんで多分短縮かなって気はしてますけどね。カリンカリンさん、ケイちゃんこんばんは。例のごとく一人喋りですので、 URL を貼り付けるという段取りも一人でやんなきゃいけないので若干まごつきますが、ご了承いただきたいと思いますよ。はい、それではまず最初のニュースは、iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple AirPods Pro の月産数を100万から200万に増産かという記事が上がってました。AirPods Pro の売り上げが順調に伸びているため、 Apple は中国のサプライヤーに対する発注を月産100万台から200万台へと増やしたようだと、日経アジアンレビューが伝えていますということですね。 はい、まあ今注文すると1ヶ月以上待ち、今注文してもクリスマスには間に合わない状況みたいですけどもね、 AirPods、はい、どうも売れてるそうですよ。まあ通常の AirPods から AirPods Pro に買い替える人がどれぐらいいるんだろうと思ってたんですけどもね、結構いるみたいですね。ノイズキャンセリングはなかなか、性能がいいというのはあちこちで聞きますけどもね。やっぱりあの YouTube とか見ても AirPods Pro とソニーのノイキャンイヤホンと比較する動画ってのが結構たくさん上がってますけども、ノイズキャンセリングは AirPods の方が上だっていう人の方が多いですね。ただ、音質に関してはまあ好き嫌いがあるから一概には言えないんでしょうけども、やっぱりソニーの方が音質はいいんじゃないかということらしいですけどもね。まあ、ノイズキャンセリング、皆さんノイズキャンセリングってもともと使ったことがありますかね。私はね、以前何年ぐらい前だったかな、JVC のノイズキャンセル機能がついた Bluetooth の、紐付きのイヤホンを使ってたことがありますけども、あれも何年、5、6年前か。当時はね、 Bluetooth じゃなくてそのノイズキャンセリングを動かすために電池を1本、単3電池だったかな、単4電池だったかな、をなんか入れて使うようなタイプだったんですけどもね。あ、だから Bluetooth じゃないや、イヤホンジャックに差し込むタイプか。その時使ったけども、これはどうかな、今一つかなっていう感じだったんでね、あんまりノイズキャンセリングには触手が動かなかったんですが、この新しい AirPods Pro ちょっと試してみたいなっていう気はねするんですけども、多分視聴とかしようと思ったら Apple Store か大手家電量販店、まあ、都会の方の量販店行かないと視聴はできないのかもな。田舎の山田電機とかでは多分物自体も置いてないんじゃないかなって気はしなくもないですけどもね。あ、まーさんこんばんはです。どこかで一度試してはみたいなという気はするんですけどもね、なかなか実際に AirPods Pro 実物に触れる機会はな、難しいかな、田舎だと。それこそ大阪とか東京とかそういうとこ行かないとダメかもしれないですね。さんぽさんこんばんは。深圳に行くと見た目で区別のつかないAP Pro なる5000円くらいのがいろいろ売ってるらしいですよ。音はあまり良くないらしいけど。ああ、YouTube にも上がってますね。Amazon かどっかで手に入るんじゃなかったっけ？ほんと見た目は全く一緒？でもね、重さが全然違って言ってましたね。多分、ケースの中のバッテリーの容量が全然違うんじゃないかっていう話でしたけどもね。のぶしみさんこんばんは。ノイズキャンセリングは BOSE とブラントロニクスを使ってます。BOSE も出してるんだな。ブラントロニクスは分かんないな、どんなやつだろう。完全独立型の Bluetooth ですかね。 それでは次の記事いきたいと思いますよ。こちらは、iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。あ、間違えた。これだ。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。iOS のメモ、マーカー塗りは要注意、個人情報流出の危険もという記事が上がってました。今の iOS 13からだったっけ ?12 からだったっけ、メモに、あ、画像とかメモ、簡易的に文字書いたり、マーカーで丸つけたりっていう機能が追加されてますけども、あのマーカーですね、iOS のマーカー。あれで黒塗りして個人情報を隠して、まあ SNS 上とか、メールでもいいんですけども、相手に渡すっていうことが、まああんましやったことはないですけどもね。まあ、個人情報の部分を隠して送るということができるんですけども、iOS のこの標準でついているマーカー、これ黒で塗りつぶすといかにも個人情報を隠したように見えるんですけども、実際のとここれ画像編集ソフト使うと見えるらしいんですよね。これなんでかっていうと、iOS のマーカー、不透明度が100未満に設定されてるってことで、完全に塗りつぶすことができないらしいんですよ。見た目には黒くなってるんだけど、実は塗りつぶされてないということで、個人情報を隠す場合はマーカーではなく、ペンで消すか、もしくはスタンプをペタペタペタペタ貼り付けて、見えないようにするかというふうにしないと、やり方を知ってる人の手元に行くと簡単に、黒塗りが消えてしまうということらしいんでね。私はこれ知りませんでしたけどもね、まあ、黒塗りで個人情報を隠して、ああ安心ってね思うのはちょっとやめた方がいいというね、これ記事ですね。散歩さん、私が YouTube で見たのは iPhone から AirPods として認識されてて驚いた。 あのペアリングの時とかは AirPods と同じアニメーションが出ますよね。ただ Bluetooth に入って右の丸アイインフォメーションかな、あれタップしても、本物の AirPods Pro と同じような設定画面にはならなかったですね。さすがにそこまでは、対応できてないのかなって感じはしましたけどね、偽物の方は。のぞみさん、ノイズキャンセリングの割合を調整できるのでいいですね、坊主。あ、ソニーさんもなんかいろいろ設定できるみたいですよね。イコライザーいじったり、あと音声メディアに特化した、ノイズキャンセリングができるようになるとか、いろいろ設定いじれるっていうのは BOSE とかソニーの方が上みたいですけどもね。ただ AirPods の方は内側にマイクを1個つけといて、耳の中で1秒間に200回でしたっけ、音の反射を確認して、最適に調整するという機能があるんで、まあどっちがいいのかな、いろいろといじれるっていうところでは BOSE とかソニーとかの方が上なのかもしれませんけどもね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは愛をありがとうさんの方にあった記事ですね。 愛をありがとうさんにやった記事です。ジョニー・アイブ氏、アップルから退社、公式サイトの役員一覧から名前が消えるという記事が上がってました。はい、とうとう辞めちゃったのね、正式にアップルを退社しちゃったのねっていう感じですね。役員の紹介ページから削除されたということだそうですよ。まあ、ジョニー・アイブさん、新しいデザイン会社設立して引き続きアップルの仕事を請け負う予定というふうに、6月の時点では発表されてるんで、まあ、完全にアップルと手が切れるというわけではないですけどもね。ただ、名古屋弁の、名古屋弁じゃない、広島弁だったっけ、解説がジョニー・アイブさんではもう聞けなくなるのかなっていう感じがしますね。それでは次の記事は、こちら気になる気になるさんの方にあった記事ですね。昨日紹介したニュースの、まあ、訂正じゃないな、変更記事というのがね上がってました。気になる気になるさんにあった記事です。 Twitter の休眠アカウント削除騒動、個人のアカウント保護機能追加までは削除は実施せずという記事が上がってました。はい、昨日の時点では、休眠アカウントを削除するぞと、12月の11日までに、まあ、ログインしなさいと、使いたければというねニュースが上がってましたけども、どうもこれに関して批判が殺到してたようですね。ということで今日になって方針を改めたと、Twitter のサポートアカウントが個人のアカウント、あ、個人じゃなくて個人亡くなった人ですね、アカウントを保護する機能を追加するまで休眠アカウントの削除は実施しないことを明らかにしたということで、まあ休眠アカウント削除延期ということだそうですね。で、個人のアカウント、これをどうやって保護するんでしょうね。まあ、亡くなった方の ID、パスワードが分かってログインできてそこで設定できるならそれはそれで OK なんでしょうけども、まあ、ID は分かってもパスワードが分かんない場合、第三者からの申し出でその人が個人であるって勝手には多分できないですよね。と言って身内だよと家族だよと言ってもツイッターはそれを確認する方法もないですよね。どうやってこの亡くなった方のツイートを保護するようにするのかっていう、まあ、やり方が今一つ見えない部分もありますけども、まあ、ツイッター的には、亡くなった方のアカウント、これを保護する機能を追加すると、まあ、いついつまでにやるというね記事にはなってませんけども、そのうちそういう機能が追加されるということなんでしょうね。はい、さんぽさん、マーカーだからつけるようにカラーのアルファ値かなが1より小さい値になっているのね。うん、基本的にマーカーは下の文字が見えるようにする。たまたま黒にしたら真っ黒に塗りつぶしたようには見えるんだけど、というふうにはなってるみたいですね。だからこれ逆に不透過率 100% っていうのが設定できるようになれば真っ黒に塗りつぶすことできるんだと思いますけども、どうもそれは、ユーザー側でそういう設定をいじることができないってことなんでしょうね。はい、それでは次の記事は、こちらはトラベルウォッチかな、トラベルウォッチにあった記事ですね。ヤフー天気災害アプリで今の揺れが一目でわかるリアルタイム震度という機能が追加されましたということだそうです。 ヤフーは、防災科学技術研究所協力のもと、地震の揺れなどを視覚的に確認できるリアルタイム震度をヤフー天気災害アプリに追加して公開しました。防災科学研究所が全国1000カ所以上に設置する地震計は毎秒更新されており、その計測データである共振モニターをそのままリアルタイム震度に掲載します。ユーザーはこの情報をいち早く身を守るための判断材料として活用できますということだそうですね。この共振モニターは、防災科学研究所が常時観測している揺れの情報を配信するウェブサービスで、初めて民間企業にて本格的に活用されますと。今後リアルタイム震度はヤフー防災速報アプリやヤフージャパンのトップページなどにも連携していきますということで、これ多分震源を中心にして、アルファ波とベータ波、これがこう同心円状にフワフワフワフワフワとこう広がっていって、自分の住んでるとこに、いつ揺れが届くかっていうのを視覚的に見ることが多分ねできるやつだと思います。ただねこれそっか、民間企業にて本格的に活用される初めての例ということで、実はこの共振モニター見ることができるアプリ iOS にあるんですよね。名前が何だったっけ、そのままだ、共振モニターっていうアプリ、これをインストールしておくと多分このヤフーと同じように同心円状の円がファンファンファンファンファンとこう広がっていって自分のとこへ揺れが届くのが分かる、視覚的に分かる、これはね結構前からこのアプリあったはずですよ。私はずっとこのアプリ入れっぱですけどね。でこれセンサーがね確かいろいろねあるんですよ。地表を見てるセンサーとか地下を見てるセンサーとか4種類か5種類ぐらいあったんじゃないかな。でこのアプリインストールして iPhone で立ち上げると、 iPhone 縦状態にしてるとね日本列島の地図が一つボンと出てきて、今現在のこの揺れ、まあ色で見分けることができるんですけどね、これ iPhone 横にするとね日本地図が2つ出てくるんですよ、右と左に。で右と左設定変えとくと、その地表面の揺れとか地下の揺れとかっていう設定ができる。これは私結構使ってて昔からやってますけども、まあこれをヤフーが本格的に使いやすいように導入するということのようですね。ということで、まあこの共振モニターでもこのヤフーのアプリでも、まあ、どっちでも同じものが見れるとは思いますけどもね。散歩さん 100% にするのは普通にペン書きだね。ちなみにこの間なんかの記事で同じように PDF を黒塗り上書きで消してもデータを参照すれば中は見られるってのがあったような。デジタルデータはなかなか消したつもりでも消えてないという一番いいのはプリントアウトして黒塗りしてそれ写真に撮って送るのが一番確実なのかもしれませんけどね。江口さんこんばんは。寒いですね。寒いですよ。冬ですよ冬。それでは次の記事ですよと、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。 URL を貼り つけてと。はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。 D ポイントがファミマで最高 20% 還元、総額10億円分の大型キャンペーンが12月3日からという記事が上がってました。 NTT ドコモが全国約1万6500店舗のファミリーマートにおいて D ポイントの新たなキャンペーン3種類を実施しますと。期間は12月3日から12月の25日までですね。ファミリーマートで買い物をしたユーザーを対象に全キャンペーン合わせて総額10億円分の D ポイントを還元するという大型施策になりますと。まず一つ目、期間中にキャンペーンサイトでエントリーの上、全国のファミリーマートの店舗、一部除くらしいですけどもね、ここで200円以上の商品を購入する際、D ポイントカードを連携したファミペイを提示すると、通常の D ポイント200円につき1ポイントに加えて、決済金額の 20% 分の D ポイントを申請しますと。これ、ファミペイ使わなきゃいけないってことか。ファミペイ使ったことないなーっていうか、まあ、D ポイント持ってないんで私はこれ対象にはならないんですが、ファミペイかファミリーマートでしか使えないですからね、ファミペイは。また D ポイントカード、モバイル D ポイントカードを提示して200円以上の商品を購入したユーザーに対して通常の D ポイントに加え決済金額の 15% の D ポイントを申請しますと。ファミペイを使わなかったら 15% ってことか。ちなみに、ここで得られるポイント、上限はありませんが、申請される D ポイントは期間用途限定となります。また申請時期は来年3月末となっているということはそうですね。で、有効期限は申請日から約3ヶ月間。結構縛りますな。2つ目、あらかじめクーポンやポイントカード機能を搭載したファミペイアプリに D ポイントカードを登録し、キャンペーンサイトからエントリーしたユーザーに漏れなく100ポイントを申請しますと。これは買い物をしなくても、ファミペイアプリに D ポイントを結びつけるだけで100ポイントもらえるってことですね。はい、そして3つ目、おむすびの購入が対象となるキャンペーンです。2019年12月3日から25日までの期間中に全国のファミリーマートの店舗でおむすびを購入する際、 D ポイントカードを連携済みのファミペイ D ポイントカード、モバイル D ポイントカード、 D カードゴールド、D カード、D カードアプリ、D カードプリペイドのいずれかを提示すると、おむすび1点につき50ポイント申請しますと。で、こちらは上限が決まってて、1人1日につき10点までということはそうですね。で、申請されるポイントはやはり期間、用途限定で、申請時期は来年の3月末になりますということで、結局これファミペイに入金させようというのがあるんだな。ファミペイ、皆さんファミペイ使います？使います？使います？ファミペイ、ファミリーマートでしか使えないからな。セブンペイだとね、それこそイトーヨーカドーとか、あとコカ・コーラの自動販売機でセブンペイが使える機種があったりしますんでね、そこら辺で使えるんだけど、ファミペイもちょっとよそで使えるような事業展開してくれると使いやすいんだけどなと思うのは私だけですかね。お散歩さん D ポイントはありがたいけどファミペイはいらない ファミリーマートでしか使えないからな。他に使えるとこは知ってます皆さん、ファミペイ。ちょっと今一つの還元サービスって感じですかね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。はい、携帯ウォッチにあった記事です。ペイペイにミニアプリ第1弾はディディ連携のタクシー配車という記事が出てました。ペイペイは加盟店のサービスをペイペイのアプリから利用できる機能、ミニアプリの提供を開始しました。第1弾としてタクシー配車で利用できるようになりましたということで、空海でも何度か紹介したことのある、DIDI というタクシー配車サービス、一時はペイペイで支払いすると、半額になるとかいろいろサービス、キャンペーンやってましたけど、今はそういうキャンペーンやってないかな。ただ、ペイペイアプリの中から、タクシー配車というねボタンが追加されてます現在。そこをタップすることで、ディディを通してタクシーの配車ができるようになると。多分ここからやったら支払いはペイペイでっていうことになるんだと思いますけどもね。で、これミニアプリというふうな名前で呼ぶそうですけども、今後いろいろなアプリがここに追加されていくらしいですね。で、第一弾としてタクシー配信のディディとの連携が実現しましたということだそうです。で、このディディさんですけども、お得に乗れるキャンペーンっていうのをね始めたのかな、こちらトラベルウォッチさんにあった記事になります。トラベルウォッチの時です。ディディ20時から24時の乗車料金が2割引きになる。ディディでハッシュタグスマート帰宅忘年会キャンペーンという記事が上がってました。ディディモビリティジャパンは毎日20時から24時、正確には23時59分までのタクシー代が2割引きになる。ディディでハッシュタグスマート帰宅忘年会キャンペーンを実施します。期間は11月28日から12月の16日までということで、今日から始まってますね。期間中の対象時間内に注文した配車のうち、迎車料金や高速料金を含む合計料金から 20% を割り引きます。こちら1日2回まで、割引上限は1回2000円までということだそうですね。ただし、エリアごとに利用料金を一定以上とする適用条件があるんでお気をつけくださいということで、適用条件3000円以上でこのキャンペーンが適用されるのが東京、千葉、埼玉、2000円以上で適用されるのが大阪、京都、兵庫、そして1500円以上で適用されるのは北海道、青森、秋田、宮城、新潟、群馬、愛知、広島、山口、福岡、大分、沖縄ということですね。はい、このディディは10月の AUGM 大阪に行った時に一度使いましたけどもね、結構配車手続きも簡単で、指定された場所で待ってたらスーッとすんなりね来たんで、私的にはなかなか使いやすいサービスかなと思いますけども、これは 注文したオーダーをかけた時点の時刻が適用されるんですね。なので、まあ、24時までとは書いてありますが、午前様になるまでのに、オーダーをかければこの 2%、 あ、 2% じゃない、 20% 割引適用されるようですので、これから忘年会時期利用される方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。お安くタクシーに乗ってみてはいかがでしょうか。ジミちゃんこんばんは。はい、それでは最後の記事ですね。先日コンビニで iTunes ギフトカードが 10% 割引だったっけ、 10% オフで買えるっていう記事をお伝えしましたが、こちらは楽天市場さんもなんか同じようなことをやってますよという記事、これが今日の最後の記事になります。2019年11月30日まで、今日28ですよね、29、30日か、App Store and iTunes ギフトカード 10% オフクーポンがもらえるキャンペーン実施ということで、あ、これクーポンがもらえるのか。11月28日から11月30日の23時59分まで、楽天市場、App Store and iTunes ギフトカード認定店で 10% オフクーポンが配布されています。購入時に楽天ポイントを使用することができます。また購入金額に応じて 1% 分の楽天ポイントも付与されますということで、そうか、 10% オフのクーポンを使って、オンラインで購入すれば、そうですね、購入金額は 10% オフになるということですね。対象になるのは、固定額面の5000円と1万円、そしてバリアブルが対象となりますと。ただ、バリアブルの場合、1500円から4999円までは特典の対象外となりますので、お気をつけくださいということで、基本は5000円以上ということになりますね。はい、楽天ポイント、ハッシュタグの楽天ポイントとかあれば、これに、使うともっとお安くなりますんでね、ぜひ活用してみていただきたいと思います。はい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介しましょうかね。日付変わってで、1978回11月27日をアップロードして、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のともに拝聴いたしますということでいただきました。ありがとうございます。そしてイクラムさんも、イクラムさん一つ前か、1977回11月26日を聞いていただいてますね。あと、続けて、77回、78回、両方聞いてくれてますね。大晦日、元旦は仕事確定なので、初日の出とは縁がありませんということでいただきました。ありがとうございます。はい、お正月関係なしで、お仕事なんですね。ご苦労様です。コメントは以上かな。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、エンディングは何も考えてなかったぞあ、そうそう、皆さんボージョレ・ヌーボー飲みました突然ですが、私はね、先週の木曜日か、第3木曜だからボージョレ・ヌーボーの解禁日 解禁日、うん、解禁日ですね、コンビニでね、セブンイレブンだったんですけども3種類売ってたんですよね。レギュラーボトルとちょっとちっちゃいやつとハーフボトルぐらいのやつかな。全部銘柄違ってたんですけどもね、それ1本ずつ買って3本買ったんですけども、ゆうべなくなりました飲みすぎかって感じですけどね。やっぱ3本ね、味それぞれ違ってましたね。ちょっと渋いなって感じるのもあれば、ほんとフルーティーで飲みやすかったのもありますし、まあシャトーごとにいろいろな味がね楽しめて堪能しましたよ、今年のボージョレ・ヌーボー。あ、うちだこっち島根だけなのかな、あのファミリーマートもローソンもセブンイレブンも3種類ずつしか置いてないんですよね。でそれぞれ銘柄が被らないように売ってましたけど、基本的に全国的に同じ銘柄を扱ってるのかな、それともお店ごとに、まあお店ごとっていうかそのエリアごとに取り扱う銘柄が決まってるのかどうかちょっとわかりませんけどね。セブンイレブンはね、3種類が3本ずつ置いてありました。でローソンがね、3種類が1本ずつしかなかったんですよね。これ何本置くかは多分そのお店ごとに違うんじゃないかなって気がしますけどね。はい、まあまだ売れ残って置いてあるお店もねなくはないですけどもね。全部で今年日本に入ってきた種類ってのが18種類って言ったかな ?16 種類って言ったかな。あの、何年か前にペットボトルで売ってたことありますよね。最近ここ1、2年見ないような気がするんだけど、ペットボトルに入ったボージョレ・ヌーボー。見ないんだけども、どっかでペットボトルのボージョレ・ヌーボーを飲んだっていうのを聞いたことがあるから、なくなってるわけじゃないみたいですけどね。ただペットボトルはね、やっぱりなんかペットボトル臭くなるあれはいただけないなと思いますけど。井口さんは買ったけど忙しくてまだ飲んでません。あ、楽しんでるのねあ、ジミーちゃんはペットボトルの飲んだんだ。それはどこで買いました？コンビニ、それとも酒屋さん？こっちの方のコンビニではね、ペットボトルのはなかったです。見なかったです。あ、ジミーちゃんイオンで買ったんだ。あのイオンは取り扱ってたんだな、ペットボトルの分を。お散歩さん、ちょっと前に楽天やってたね。今回も5000円の購入した。ああ、私はそこまで高いのは買いませんでしたね。でっかいボトルで3000円ぐらいだったかな。で、中ぐらいのボトルもね、同じ3000円ぐらいだったんですよ。で、ハーフボトルのちっちゃいやつは、1000いくらだったかな。うん、まあワインもいろいろ。あ、違うか。お散歩さんは iTunes コードのことですか。ボージョレ・ヌーボーの話かと思った。5000円のボージョレ・ヌーボーなかなかいいのかったなと思ってたんですけどね江口さん、あれ江口さんもペットボトルなんだ。ちなみに声優、スーパー系が本日扱ってたのかな。イオン声優ってことは、あ、そうか、お散歩さんもともと飲まないんですもんね。まあ今年も美味しい ボージョレ・ヌーボーいただきましたよと。あの発泡酒もなんかあったんですね、ボージョレ・ヌーボーの。それはお目にかからなかったな。多分あの上にキャップが、あのキャップだって針金の蓋がつけてある、飲み口じゃない、継ぎ口がポコッと膨らんだボージョレ・ヌーボーを写真で見ましたけどね。あ、これも飲んでみたいなと思ったけど、まあ、酒屋さんとかスーパーとか行ったらあったのかな。まあ、ぼちぼち皆さんとこも忘年会の時期じゃないですか。今年は何回あるのかな。私はちなみに会社は確定1個ありますね。あと、コミセン絡みで忘年会兼文化祭の反省会が多分12月入ってから来るんじゃないかなと思いますけどね、ご案内が。あと、まあ、スキちゃんと忘年会する、それぐらいかな今のところ予定は。若い時はね、結構出雲市内とか松江まで行って飲んだりもしましたけど、年取るとなかなか出かけて飲むのがね、大義ですよ。大義は方言か。めんどくさいと大義はちょっと違うな、なかなか外で飲むことも減りましたね。まあ、消防やってる時にはしこたま飲んでましたけどね。まあ、忘年会の時期が始まりますんで、もう始まってるとこもあると思いますが、くれぐれも体を壊さないようにほどほどにしといた方がいいかもしれませんね。お散歩さん、大義って広島の人も言いますね。広島も大義って言いますかね。じゃあ出雲弁ではないってことだな。はい、ってなところで、まあ好きちゃいませんので、一人喋りなんでこの辺で終わっておきますよ。明日は多分好きちゃん参加して、あ、うん、参加できるんだよな。カーブスの契約を解約して帰ってきて収録に参加する予定です。以上、空海 IT ニュース1979回11月28日でした。お届けしたのはみっちゃんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Sora Ami IT News。